ちは、宇賀なつみです。私が好きなもの、それはお酒と温泉とウィンタースポーツ、つまり長野が大好きということで、このポッドキャストの番組は冬の長野のおすすめスポットにお邪魔して、その地で雪が溶けてしまいそうなほど熱い方たちをご紹介していきます。ぜひこの冬のお出かけの際に参考にしてください。今回も一般社団法人長野県観光機構専務理事の佐藤圭介さんと一緒に回っていきたいと思います。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回はエイブル白馬五竜のベースセンターエスカルプラザからお送りしました。もう外国人観光客の方とかインストラクターの方というのも多くて、ちょっとね、外国気分も味わえるような場所でしたよね。
そうですね、なんか結構国籍なんかもヨーロッパ系の人もいれば、うん、結構アジア系の人もいて、そうですね、本当になんかインターナショナルな感じしましたよね。
うん、本当に海外旅行に来たのかなっていう気分も味わえてすごく楽しかったです。うんうん、
はい、
で今回もそのエスカルプラザから車で20分の白馬岩岳マウンテンリゾート、こちらへ行ってみたいと思います。
はい、
車ですぐ移動できる距離にいろんなゲレンデがあるっていうのも白馬の魅力ですよね。
そうですね、白馬バレーっていう風に呼んでるんですけど、そのバレーのエリア内になんと、ね、10もスキー場があるんですよ。
すごい、
すごいです。もうなのでその日のコンディションに合わせてどこで滑ると一番パウダーがあるかみたいな、ね、そういう選び方ができちゃうエリアなんですね。
いろんな楽しみ方ができるわけですね。はい、それでは行ってみましょう。
はい、
こちらもまた素敵なゲレンデですね。
そうですね、白馬たくさんスキー場あるんですけど、うん、こちらの岩岳スキー場の方はどちらかというと標高の低いスキー場なんですけれども、結構新しいですね、投資をしていてですね、他のスキー場とまたちょっと違う特徴があるので、ぜひそんなこと体験してみていただければと思います。
はい、では早速行ってみましょう。
はい、
よいしょ、こんにちは。
こんにちは、
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では少しご案内の方をさせていただきます。はい、山崎と言います。
山崎さん、よろしくお願いします。うわ、こちらはショップがあるんですか。
そうですね、ペイのショップになります。あとオリジナル商品なんかも中にありますので、ぜひご覧になってください。
ありがとうございます。はい、わあ、白馬マウンテンハーバー、可愛いですね。
そうですね、シンプルなデザインなんですけど、結構人気があって、
バッグがいろいろあります。はい、あ、もうここにね、帽子とかマフラーとか手袋もあるので、何かこう忘れ物しても大丈夫ですね。
そうです、そうです、はい、そのためのショップでもありますね。はい、あとは信州限定のね、こういう、お菓子なんかをお土産に持ってたりとか、
いいですね、
お酒なんかもあったりもします。
野沢菜、はい、買って帰りたくなりますよね。はい、あ、わさびチーズ美味しそう。
美味しいですよ。
これは何ですか、生おろしわさび。
これはもう本当にお刺身とかお肉とかに直接こう生のわさびが吸い込まれて、
美味しそう。
これも結構美味しいです。この辺は粗切りなんで、
もっと、あ、わ、はい、これいいかも。
ツンときてね、信州っていう感じの
お土産に揃ってます。わさび買って帰ろうかな、はい、なんかもうお買い物が始まっちゃいそうな感じなんですけど。
あとはね、やっぱ長野といえばリンゴの商品とか、
リンゴのジャム、
あとはシャインマスカットなんか今ね、
あ、いいですね。
は
い、
そんな菓子もたくさんあります。
うんうんうん、
あとはこのノースフェイスと白馬のコラボレーション T シャツ、この辺がもう大人気ですね。
コラボレーションしてるんですね。
はい、ノースフェイス白馬、
本当だ、かっこいい。
こちらはもう自分のお土産っていうことで、結構多く外国のお客さんもですけど、日本のお客さんも買われていきます。あとはチャムスという若者に人気のアウトドアブランドがあります。
はい、
このブランドも、白馬×チャムスという、まあ、この地域では、地域限定ではチャムスさんはこの白馬でしかコラボをしてないので、地域×チャムスのコラボ T シャツはここだけしか売ってないって言います。こういうのもお客さんに ね、
は
い、ね、喜んでいただいてます。
いろんなところとコラボレーションしてるんですね。
そうですね、はい、
すぐ外に出たところでは今ゴンドラ作ってる。
そうです、まさに今工事中でありまして、来年2024年の12月に、ゴンドラリフトが新しくなります。
はい、
現在は6人乗りのゴンドラリフトなんですけども、それが10人乗りになって、なおかつ輸送力も上がって、山頂に上がる あのスピードも速くなるという、はい、もう痛せる薬の、はい、
じゃあ次のシーズンが楽しみですね。
そうですね、はい、
山頂までどれくらいになるんですか。
山頂までは7分弱ぐらい、今8分ちょっとが、
じゃあ1分ぐらい、
そうですね、1分ぐらいあの縮まります。はい、じゃあそれではゴンドラに乗って山頂の方にあのぜひ行ってみましょう。
はい、ありがとうございます。さあゴンドラにおよそ8分乗って山頂に着きました。うわーすごい、
いやすごい青空ですね。
真っ白ですね、上は。
今ちょうど下のゴンドラはの乗り場は 750m 標高があったんですけど、はい、今8分かけて一気に 1289m まで、およそ 500m ちょっと上がってきました。
うわ絶景、ね、綺麗。
雪がもう真っ白で、ね、里の方も綺麗ですよね。
綺麗。
さあ山頂またあのご案内するところあるんですけれども、絶景テラスとカフェがある白馬マウンテンハーバーというここから 150m ぐらい先になりますので、行ってみましょうか。
はい、ありがとうございます。あ、看板が出てる。眩しいです ね、ちょっとね、ゴーグルだけ持ってくれば
こんなに晴れてると思わなか
った
。左側見えてるのは1998年長野冬季オリンピックが開催された白馬八方根スキー場ですね。
あれがそうなんですね。
隣のスキー場はもうオープンしてます。
へー絶景。
まあ、僕らはこう結構この里の景色っていつも見てる景色だったのでまあこんなところは別にあんまり魅力ないなと思ってたんですけど、やっぱり見る人たちが見るとうわなんかこの抜け感最高みたいな結構これずっと佇んでる人たちがいっぱいいますね。
すごい、はい、いい。
でここでさっきあのゴンドラに乗った下まで降りていけますので、この街に飛び込んでいくような感じであの滑走できるのもこのゲレンデの特徴です。
なんかまだあの本格オープン前ってこともあるかもしれないですけど、はい、なんかこのゴンドラ上がってきたこの山頂で、はい、この滑らないお客さんたちがすごく、ね、はい、雪遊びしてるって結構珍しい景色かなと思うんですけど。
そうですね、あの我々もこの3年ぐらい前ですからウィンターシーズンでも、うん、やはりそのノンスキーやノンスノーボーダーを、うん、あのまあ、旅というテーマで、うん、あのお客さんを上げたいということで、うん、あの スキースノーボードを持っていないと雪の山に上がれないという概念をちょっと、うん、はい、ちょっと崩しているというのが現状です、うん、はい、今この今ちょうど森の中も、冬になるとホワイトパークという名前がつきまして、うん、鎌倉があったりとか、うん、あとは、焚き火の体験があってマシュマロを焼いてみたりとか、うん、いろんな体験をさせることによって、うん、まあ、そういう旅の一つということで遊びに来ることになります、うんうん、ただ今ちょうど真正面見えてきましたけど、ね、ヤッホースイング、
何あの
ブランコですね。
絶景じゃないですか。
絶景ブランコがまたあそこに設置してあります。こちらはあの夏はもちろんですけど冬もあのアクティビティとしてオープンしてます。ブランコ乗ります。
乗ってみたい。
今
た私が思ってたブランコと違ったこういう 木に吊るさがってるハイジみたいなやつ
だ。実はここもあの元々はスキーのあのリフトの終点だったんですよ。
あ、その傾斜を利用してるんですか。
その傾斜を利用してるので、まあ、いわば SDGs
うん素晴らしい。あの
全部壊さないで新しいものにリノベするっていうあの考え方で今この、 あのブランコも誕生してます。
すごいアトラクション感強い
だからこの下に来るとほら昔のリフトの
わ本当だ
まだ倒してないリフトの話なんですけど、
すごい。
でこれもリフトの落ちないように転落防止をそのまま、
ね、そのまま残してるんだ。転落防止で
作ってるっていう。どうぞ。
はい、じゃじゃじゃん、はい、お座り。
大丈夫、あの自分であの漕ぐから自分 の、 あのペースで漕ぐ、はい、頑張れるならいっぱい漕いでもらって、
はい、うわ気持ちいい。おお結構しっかり漕げますね。
で
本格的なブランコ。
そうなんですよ、もっともっと高く、
うわ
いける。
ちょっと下げる。本当に飛んでいきそう。うわうわ
よいしょああいいですね。
本当に飛びそう。あ、
ね、上見ると真っ青な空。
空、
ね、
うわ
最高でしょ。
最高、飛行機飛んでるあ本当に何 なんか雪山にほっぽり出されそうな気持ちいい。わあ、初めて雪山でブランコした。最高。そ
なかなか大人になってブランコ真剣に漕ぐっていうね。
人生最高ブランコかもしれないこれ。
もうですからもう最初はね夏だけのあのものだったんですけど、はい、冬も大人気。ここは今あの夏場は実は今もそうなんですけど Wi-Fi が全部完備されていて、
すごい。
でここでお仕事ができる森のオフィスっていう夏場は名前がついてます。
素敵ですね。
なんでここで今お仕事される方とか結構、増えてきてますね。
気持ちいいでしょうね。
でお茶飲みたければこのマウンテンハーバーで。
わー素敵。あ、ここで、はい、何ですか、軽食もあったりする。
そうなんです、シティベーカリーっていうコーヒーショップが、ベーカリーショップが都内とかに結構あるね。
コーヒー飲みたい、はい、わー、これまたすごい建物ですね。うわ、これまさに映えスポットじゃないですか。
そうなんですよ。でここで一回こうギュッと視界を閉じてあの前に行った時に
バーンと開ける。
今山でも見えてきました。
うわ素敵、晴れてきましたね。あら、あのカップ撮ってあげようかな、写真。ピクチ
ャー。あ、Thank you so much。
Thank you. Yeah, it's okay. Yes. 超いい写真だよ。So, thank you check so please. So, where are you from?
Shanghai.
Shanghai.
Oh, kawaii.
Thank you. Bye. めっちゃいい写真撮れてた。
そうなんですよ。
撮りましょう。私も一人だけど。
と言ったようにもう。ここで写真を撮る列もものすごい。
すごいですね。このテラス席最高ですね。
最高ですね、お天気がいいとさらに、ね、いいですね。
はーい、コーヒーとマフィンをいただいて、最高でした。さあ、それでは、あちらにも建物あるんですね。
そうですね、あのメインになりますあのレストランがあちらの方にあります。
じゃあちょっと行きましょうか、はいはい、食事もできるわけですね、
はい、そうですね。
なんか向こうからワンちゃんが、
ね、そうですね、
あ、ワンちゃん来た。
あのここは本当に犬もあの一緒に上がれるゴンドラなので、
うーん、楽しそうですね。
そうですね、
ワンちゃんもなかなかね、はい、自由に走り回れないから。
これ冬 の, そのスキー営業が本格化しても
そうです、
あの
ペット OK です。はい、
そうなんですね。あれですか、ゲレンデ内のペットの立ち入りは
あ、まあ、ダメですね、
ダメです
ね、はい、
そうそう。
なんでこのエリアが今ホワイトパークというエリアで、はい、ここにまたあの雪の中のドッグランを作ったりして、うん、はいはい、中であの、うん、ワンちゃんと遊んでもらってます、
はい、
で外国の方はもう雪も見たことないタイプの感じの、ね、うん、国の方です ね
東南アジアとかからね、いらして。
だから夏場のお客さんも冬場のお客さんもそうですけど、あの本当にあのジャンルを問わず、うん、オールジャンルのお客さん結構思い思いに雪や山を楽しんでるっていうのがこう岩岳の特徴ですね。
へー、面白い。
でさっきも言ったように犬のお客さんもいれば、あの家族連れもいればカップルもいれば、なんかあのコーヒーとあのサンドイッチと私と山みたいな写真を撮ったりする、ね、インスタ上げてくれる女性の若い女性の方がいてくれたり、
わ、
はい、今準備が始まってます。
あれ、スープストックですか。
はい、小真ん中はそうです、は
い、いいですね。なんかこうゲレンデ飯って選択肢限られてるイメージだったんですけど、
そうなんです
よ、
はい、そこもなんか打破していきたいなということで、まあ、こうやってあの、まあ、先ほども言ったようにあの外部のおしゃれな飲食さんとあのコラボレーションするっていうのを今、うん、あのやってるところです。でこっちはこっちであのザ・ゲレ食なんですけど、
はい、
まあ、そこもなんかあの地域のものとかそういうものを、
わー、いいですね。私こういうとこ来るとカツカレー食べたくなっちゃう。
あ、もうそうですね、ドンピシャでみんなカツカレーが一番人気があります、ね、
焼きチーズカレーとかもいいですね。
あ、最高、うまいですね。なんでこういう、ね、信州 の, あの特徴があったあるようなのとかね、ちょっと和風の丼物ですとか、うん、そういうのも織り交ぜながら、こちらはゲレンデの食事っていう感じですけど、中にもこういうねスープストックさん、まあ、おしゃれなランチっていうのも、まあ、さっきも言ったクイックにあの まあ、暖を取ったり温まったりするっていうメニューも、あの外部の力を借りながらやってるっていう感じですか、
ね、おしゃれですね、
はい、そうですよね。その食事のクオリティもすごく上がってきてるっていうのはあるんですけど、はい、ここのレストランはやっぱりデザイン的にもすごくおしゃれですよね、は
い、ただこちらのレストランももう、年齢でいうと35歳ぐらいになるので、うん、なかなか古い建物なんですけど、うん、昔一時期こう打ちっぱなしみたいなのが流行った時期があって、はい、ここはあの逆に今もう一回リバイバルしなくても、うん、まあ、あのおしゃれ感が出てるっていうのはまあ言えますね、う
ん、確かにおしゃれ、はい、
まあ、だから ほぼその建設当時と同じ形ですね、あのリノベしてないので、うん、はい、まあ、少しずつですけどそうやって、はい、あのいろんな力を借りながらこうリゾートとして確立していくっていう、まあ、努力をしているという感じですかね。
本当に楽しかったです。ありがとうございました。
こちらこそまたぜひ、ね、冬だけじゃなくて違う季節に遊びに行ってください、
はい、また遊びに行きます、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇賀根津がお送りしている滑れる長野の滑らない話。ここからは白馬岩岳マウンテンリゾート前代表和田豊さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、ブランコ楽しかったです。
あ、本当ですか。乗っていただきました。
最初、はい、いやもうこの年でブランコどうなんだろうと思ったんですけど本当に面白くて夢中になっちゃいました、
ね、眺めがいいところでやるってだけでなんかだいぶ気分変わりますよね。
気持ちが良くて、こう空に飛び出していく感じっていうんですか、うん、あの絶景はなかなかないですもんね。
そうですね。天気いい時は本当にお客さん喜んでやっていただきますね。
あとはあのカフェ、
はい、
素晴らしかったです、
ね、なんかもともと眺めがいい場所っていうのはみんなこう言ってたんですけど、
はい、
やっぱなんかこうもう一つアクセントがあると面白いのかなと思って、でじゃあカフェ作ろうかとかっていうので作ったような施設ですね。
でもあんな素敵な場所を作られた和田さんはやっぱり長野ご出身なんですか。
いや、僕もというかあれなんですけど東京生まれ東京育ちで。
あ、一緒ですね、はい、そうなんですね。じゃあ何をきっかけに長野にいらっしゃったんですか。
もともとちっちゃい頃から親父がスキーが好きで山が好き で、
はい、
でよく連れてもらってたんですね。それで、まあ、その中でもなぜか長野県内のスキー場に行くことも多かったりして、でまあこういいとこだなとずっと思ってて、でいつか働きたいなと思ってたらたまたま10年ぐらい前にこっちにあの引っ越しをしてっていうそんな感じの流れですね。
それでもう居ついたというか
そうですね、まあ、もうあの腹決めでこっち側に移住はしてるつもりではあったので、もう家も白馬に建ててい
う感じですね。お仕事は何をされてたんですか。
一番最初に大学出て働き出したのは農林水産省っていう、まあ、お役所で公務員をやってました。
官僚だったわけですね。
そうですね。
そして
でその後、まあ、あのお役所も8年ぐらいいたんですけど、まあ、やっぱりもう少しこう現場に近いところというかビジネスに近いところで仕事してみたいな。一方で、まあ、お役所で仕事してるとそんなにこうビジネスってよく分かってこないので、じゃあ一旦ビジネス勉強しようかなというので外資系の、まあ、いわゆる戦略コンサルティングファームみたいなですね、ベイ&カンパニーという会社なんですけど、そこで7年弱ぐらい働いてます、
はい、
でいよいよ白馬かなと思って白馬に来たって感じです
、ね。はあ、じゃあもう白馬はもう最初から目標としてはあった。
あ、まあ、白馬というよりはその日本の田舎を元気にするとか、
あ、
まあ、特にスキー山が好きだったのでその山に近い世界をなんとか元気にしていきたいな、そういう仕事をやりたいと思っていて、でたまたまベイアンドカンパニーで働いてる時に、まあ、毎週末それこそ長野にスキーに来ていて、
うん、
でピカイチならやっぱ白馬だなと
思
ってきたって
こと
ですね。
白馬は他と何が違うんですか。
一つはやっぱ山が近いっていうんですかね、あの標高 3000m 近くの山々が村のすぐ後ろにそびえ立っていて、で、まあ、そこにスキー場がかかってるんでスキー場のサイズ感もでかいですし、で近い山を里からきれいに眺めることができるっていうのはすごくいいなと個人的には思ってますね。
やっぱり今別の場所から引っ越してくる、
はい、
方も多いんですか。
そうですね、白馬全体、まあ、それこそ海外からの移住組みたいな方も増えてますし、うん、日本人でもまあ東京大阪名古屋なんかの出身の人も結構な割合で住んでますね。
でもそうなるといろんな人が個性が集まる場所っていうことになりますよね、
はい、そうですね。あの本当にもともと前職で金融マンやってたって方もいればアーティストみたいな人もいれば、うん、
はい、
あの本当にいろんな人が集まって、でもみんなあの多分共通してるのは白馬が好きとか雪山が好きとか山が好きみたいな共通語で集まってるので、そういう意味ではこう居心地のいいコミュニティなのかなと思ったりしますね。
なるほど、そのあたりもぜひね今後の白馬だったりも含めてお話を伺っていきたいんですが、そのお話は次回ということでゆっくり聞かせてください。和田さんありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
というわけでお送りしてきました滑れる長野の滑らない話第5話、今回は白馬岩岳マウンテンリゾートについて和田さんにお話を伺いました。佐藤さん、和田さんの経歴も面白いですね。
そうなんですよね。なんか長野県ってなんか変なキャリアを持ったですね、すごい移住者が特に観光領域では結構活躍されてる方多くてですね、うん、なんか和田さんは本当にこのスキー業界においてはもうある意味そのスキー業界を変えるような役割を担った方なので、うん、ぜひ次回そのあたり突っ込んでちょっとね話を聞いてみたいと思います。
楽しみです。やっぱりね人が財産ですもんね。
はい、そうですね。
さて次回も白馬岩岳マウンテンリゾート前代表和田豊さんにお話を伺っていきます。お楽しみに。それではここまでのお相手は私宇賀夏実でした。この冬は長野でお待ちしています。
滑れる長野の滑らない話。